時計の針が無機質な音を繰り返す。月曜日の朝を刻むそれすら私には憂鬱だった。一限目は自習だった。インフルエンザが流行していて、担当の先生が急遽病欠となったのだ。教室内にも空席が散見される。あの席は沢田さん、あそこは芦屋さん、そしてあそこは私の大好きで愛しくて温かくて大好きで大好きで大好きな人の席。あの人も休み。ため息が漏れそうになるのを抑え、自習課題の範囲をチェックする。気にしてはならない。先ほどから私を一点集中するその視線。あれに意識を向けてはダメだ。やがて一部の生徒が席を離れ、おのおのグループを作り談笑を始めた。少々煩わしいが、あの獲物を見定める獣のような眼光よりはマシである。集中集中と、ペンを握った瞬間、その目力は一層強くなり、やがて立ち上がり、他のクラスメイトが教室内をかっ歩するのを待ってましたと言わんばかりに私へと近づいてきた。
黒崎さん。
声の主、視線の主、向かってきたのは白水トリコだった。最近この町へ越してきた転校生で、かなりの美人さん。礼儀正しくつつましく、勉強も運動もできて、才色兼備と呼ぶのも過言でない。完璧超人だ。しかも、あの人の幼馴染。仲良くできるかどうかは、微妙だった。白水トリコは嘘つきだ。それも冗談まがいのレベルでなく、たちの悪い嘘をつく詐欺師だ。あの人の婚約者だと嘘吹いて私をからかい、いや、からかうなんてものじゃない、私の心に揺さぶりをかけた。一体何がしたかったのか、彼女の真意なんてわからない。彼が好きなのか、それゆえ私たちの仲を引き裂きたいのか、いずれにせよこの人は要注意人物なのだ。
何？
怒ってますよね、白水さん。私が怒るようなことをしたのかな。
いいえ
黒崎さんっていつも怒ってるから。
私ね、あなたと仲良くしたいだけなの。本当だよ。
でも、あなたはそうじゃないみたいだね。
私は…
ねえ、黒崎さん。あの人のことが好きなの？私も好きだよ。優しくて、素敵な人だよね。昔っからそうだったんだ。例えばある年の夏なんかね。
有無を言わさずに突然語り出す白水さん。聞きたくもない過去ののろけ話が始まり、私は苛立ちを隠そうともせず課題に手を伸ばす。カツカツカツカツ。乱暴にペンを回す私の反応が面白かったのか、 白水さんは身を乗り出して雑音をかきたてる。
いい加減にして。どうしたの？
気分が悪いから保健室。
私も行くよ。
いいです、大丈夫です。
いいからいいから。やっと二人になれたね。ねえ、黒崎さんって本当にあの人のことが好きなんだ。
あなたよりも。
え？
あの人はこんな地味で友達もいない、取り柄も何もない私を好きだと言ってくれた。私はあの人が好き。あなたみたいな過去にすがりつく人にあの人を語られたくない。もう私に話しかけないでください。
あの人がこの世に存在しない人だとしたら？
え？
だとしたら？
意味がわからないよ。
もしもの話。
お化けってこと？
それでもいいけれど、この世界の住民ではない誰かだとしたら？
同じことだよ。好きなの。あの人が誰だったとしてもあの人でしょ。ずっと好きだよ。壁があるなら乗り越えたい。いや、乗り越えてみせる。何があったって私はずっと隣にいたい。ずっと、ずっと。
そっか。黒崎さん、あなた素敵だね。それが聞きたかっただけ。教室戻ろっか。
何？本当に何がしたかったの？白水さんは歩き出す。自然と不快なものは消えていた。教室に戻るとクラスメイトの視線が集まった。しかし間もなく興味の薄れた顔つきで各自の話に花が咲き戻る。白水さんは何も言わず自分の席へ戻っていった。私も席に着き、やりかけの課題に手をつける。あの人の席は相変わらず空いていた。彼がこの世の住民ではなかったら。私は笑みをこぼした。なんともバカバカしい問いかけだ。彼が何者であろうと、好きであること、好きでいてくれること、それには影響もなく横やりもなく、愛に壁はない。カチコチカチコチ、時計の針が無機質な音を繰り返す。月曜日の朝を刻む。それは煩わしいというよりか、あの人と出会うまでのカウントダウン。むしろひたすら愛おしかった。